石川県神域鈴と出雲の不思議なご縁。
ワンタンは妖怪について知りたい。
はい、空飛ぶワンタンです。ワンタンは妖怪について知りたいということで、この番組は普段キャラクター業界で働いているワンタンが日本におけるめちゃくちゃ面白いキャラクター妖怪についてサクサクっと紹介している番組です。ワンタンさん、手に入れました、冷蔵庫。はい、冷蔵庫を手に入れました。いやー、どうですか、皆さんの周りで結婚ラッシュってありました？ワンタンさん、公式上は17歳なんだけど、17歳じゃない、公式上は何歳だ、 5歳か6歳なんだけどなんだけど、まあ、こう生きてたらね、結婚ラッシュっていうものは、あったんですよ。周りを見てるとね。まあ、ただ、ワンタンさん、今、たくさんのムーミンを養って生きてます。だから、まあ、ワンタンに結婚ラッシュは、今のところ縁はないなぁ、と思っていたわけではございますが、この半年間で、また結婚ラッシュがありまして、で、結婚ラッシュって言ってもね、年齢の違う友達だから、第何期とかっていう結婚ラッシュとはちょっと違うんだけど、たまたまね、このタイミングで結婚する子が多くて、その一人から、電子レンジ、そして先日、冷蔵庫をもらいました。ワンタンもね、実は結婚ラッシュって、めちゃめちゃ関係してたんだなっていうことを、たまたまそのね、嫁に行く友達が、一人暮らし歴が2年ぐらいだったね、どっちも。だから、2年ぐらいの冷蔵庫と洗濯機じゃなかった、電子レンジをもらうことができまして、いやー、素晴らしい、おめでとうっていう風に心から思いました。はい、ということで、今日はそんな、冷蔵庫をね、捨てるという用事から、ちょっとお休みをいただいてるので、平日のお昼にですね、収録をしてるわけでございます。はい、ということで、毎週木曜日にお届けをしている妖怪日本一周の旅ではございますが、今日お届けをする場所は、石川県。はい、県庁所在地は金沢市です。うん。今年の始まりに大きな災害がありました。またね、金沢は2回行ったことがあって、本当にね、また行きたいなっていう風に強く思ってる場所なんですよ。まあ、金沢しか行ってないのが本当にもったいなくて、ただ金沢にある、小山神社っていうステンドグラスがある神社ってとても珍しいものがありまして、それについてね、一個前の日本一周の旅の時はお届けをしてきたわけです。このステンドガラスと九谷焼、そしてキリスト教の不思議だわっていうことでお話をして、ああ、石川県って面白い伝説あるなぁなんていうふうに思ってたわけではございますが、今日お話をする場所は、鈴です。鈴って言うとね、さらに災害が、大きかった場所だと思います。で、今日お話をする歴史っていうところは、まあ、ワンタンが何かの、なんだろうな、説を唱えたいわけではなく、まあ、どんな場所なのかなっていう単純な好奇心で調べたということをあらかじめお伝えいたします。まあ、鈴っていう名前がね、その時に初めて知った方もいらっしゃると思います。で、調べていくとね、こう、なんか災害系ってさ、なんかいろんな説と説がぶつかり合ったりするわけじゃないですか。で、その説をね、かいくぐって、この鈴っていう場所はどんな街なのかっていうことを、ちょっとワンタンなりの好奇心で調べてきたので、なので、まあ、ご興味ある方はこの続きも聞いていただけたらと思っております。はい、ということで今日は石川県について2つに分けてお話をしていきましょう。まず1つ目、鈴と出雲のご縁。そして2つ目、神話が現実に隆起した渚。はい、ということでまず1つ目、鈴と出雲のご縁。鈴というのが最初に表記されたのは713年頃と言われています。能登半島の先端の鈴岬、そして、群馬県の文具井峠、そして富士山というのは日本三大パワースポットと言われているそうです。733年の出雲風土記の国づくり神話に登場します。その頃、北陸地方は古市と呼ばれ、出雲と縁が深かったと言われています。はい、ここの国づくりの神話によると、古市の筒の岬の土地を海から引っ張ってきて、美保の岬を作った。ということ。この美保の岬というのはどこなのかというと、島根県です。島根県半島の、端っこの方に、美保神社、松江市ですね、っていうのがあるんですけども、この土地というのは、能登半島の先にある鈴の岬を引っ張ってきた。ということで、北陸の一部だったと言われています。ここに登場する筒 鈴というのが今の鈴に変わったそうです。鈴という名前になった由来として、ニニギノミコトが来航した時に、鈴を用いてこの地を沈めたことから、また大きな稲穂を振って音を立てる様子、この鈴から。あとはですね、大友のやかもちという奈良時代の歌人が、半島先端の広い範囲を鈴、これは真珠のような巣、あ、なるほど、と例えたことから、はい、などなど様々な説がありました。実は、この、島根県は、かつては、北陸だったっていうようなお話もあるみたいですね。はい、そして今日の二つ目、神話が現実に隆起した渚。はい、今回の震災によって、NHK の記事がありました、2024年6月11日の記事です。キズです。じゃなかった。鈴に引っ張られてしまった。キズです。石川県鈴市の沖合では、海底が3メートルから4メートル、隆起していることが最新の調査で明らかになったそうです。はい。そして、有名になったものがありました。高さ 2.5 メートルほどのゴジラ岩と呼ばれるもの。これは、2003年に、石川県出身の松井秀喜さんの愛称と関連付けて名付けられたと言われています。地震の前は、潮が引いてる時、は陸続きになることもあったと言われていますが、この地震によって完全な陸続きになったということで、この隆起したというようなお話が、ニュースとかでも出てきたと思います。で、あとですね、他のニュースに興味深いものがありました。テレ朝ニュースの記事だったんですけども、神話が現実にと語っていたのが、ここの、旅館ランプの宿の社長のインタビューです。青の洞窟というものがこの辺りにあります。そこはどんな夢も願いも叶うと言われている幻の洞窟だそうです。それは約250万年前にできた溶岩洞窟、はい、なんですが、この辺りにこの地震によって長さ約30メートルほどの岬が誕生したそうです。これもね、隆起によって岬が誕生したということです。ですが、実はこれはかつて予言されていたと言われています。この言い伝えは6世紀半ば、インドのビハール州から訪れた報道仙人が、将来この洞窟は陸続きになると言い伝えられてきたそうです。はい、ずっと嘘だ嘘だという風に言われてたのですが、この地震によって隆起したことによって、あの言い伝えは本当だったのではなんていう風にも今言われているそうです。で、ちなみになんですけども、この仙人は能登の語源、能登の語源は天に昇るというところから来てると言われてるんですけども、この、天に昇るための修行を鈴岬の洞窟で行ったと言われているそうです。そして青の洞窟のゆえんの一つに仙人が青く輝いたからなんていうふうにも言われているそうです。はい、ということで、まあちょっとね、一部鈴のお話にはなりました。なんだかすごく気になる場所だったんですよね、そのワンタワー。まあ金沢は知って出て、まあ今度行くときあったら温泉行きたいなーぐらいではあったんですけども、この隆起したとか、あとは景色が変わったとか、そんなニュースを様々に見まして、で、あの石川県って災害が少ないっていう風に聞いたことがあるんですよ。で、これ誰に聞いたかっていうと、そのかつて旅行に行った時のタクシーの運転手さんに聞きました。石川っていうのは天災が少ない、すごく穏やかな場所なんですっていう風に言われていて、で、まあ、実際こんな大きな地震も起きてしまって、この土地には一体かつて何があったのかっていう興味からね、今日は鈴の歴史について調べたというところでした。はい、また行ってみたいな。いや、本当にね、石川好きなんですよね。もうね、前回行った時にもう腹ペコで飛行機で着いて、最初に食べた車エビが美味しすぎた。はい、ということで、また美味しいものを食べに石川に行くことを楽しみにしています。
妖怪について知りたい。
お便りを読もうと思う。あ、これバックグラでもお便り読めるよね。お便りいつから読んでないと思う?5月いっぱいぐらい多分読んでないよね。その前も読んだり読んでなかったりしておりますか?どれぐらいだ?ちょっと読んだ記憶はない気がするところから読んでいきましょう。ともさんありがとうございます。カラスティングは何なんだろう。最近隣の妖怪さんというアニメを見ています。何それ。知らない。もう終わってる、もう終わって春クールとかだったのかな。ありがとうございます。そしてチェンさんお疲れ様です。ありがとうございます。ゆるさん、わー、ギフトいっぱいありがとうございます。わー、すごいいっぱい来てる。そしてまたまたいただきました。ともさん、あ、すいません、誕生日忘れていました。 なんだかんだで番組がずっと続いて、ちょっと噛んじゃった。ワンタンさんが元気で配信を続けてるという当たり前に感謝したいと思います。ワンタンは、ワンタン麺の美味しいお店で、ワンタン麺を食べるのがおすすめですね。そういうことね。なるほどね。ちょっと難しいこと言わないで。はい。ワンタン誕生日はね、5月の1日だから、今は多分、5歳だと思います。はい。そして、いすずさんお便りありがとうございます。これ読んでいいことかわからないけども、おすすめいただいた番組見ました。で、確かにって思いました。なんだろうね。確かにって思いました。こう、二人だけにしかわからないような。そんなお便りとともに、イケボディスのギフトもありがとうございます。そして、皆さん、終わった？え？って声出ちゃったよ。これなんだろう？これは、あれかな？ライブのお便りかな？ありがとうございます。そして、いつもギフトもありがとうございます。わーい、ありがとうございます。大家と管理人さんも、ありがとうございます。わー、みんな、くれてるじゃないか！いろいろ。キツネさん、お帰り、ありがとう。前回の放送のコックリさんの話で、なんか、お帰りってキツネの絵文字とともに、なんか、すぐに来たから、誰だろうと思って調べたらめっちゃ知ってる人でした。なんで名前を変えたんだ。ちょっとお便り読むの下手すぎないか。まあ、そういうこともあるだろう。はい、ということで、大丈夫。2回放送したから、あれはだんだん2回放送したからまた1ヶ月お休みかなーって思ったかもしれないけど。また、必ず会えるさ。はい、ということで今日もお聞きいただきましてありがとうございました。以上、空飛ぶワンタンでした。